もしもし、テレホン人生相談です。今日はどのようなご相談か、まずは簡単に教えていただけますか？
私は HSP っていう、持って生まれた気質っていうものがあるそうなんですけど、病院で診断してもらったわけではないんですが、多分自分はそれに項目が当てはまるので、それではないかと思うんですが、対人関係で自分が、
困ってる、
うまくいかなくて、人の輪に上手に入れなかったりとか、雑談が苦手で、職場で自分だけ孤立してしまうっていう状態でして、
まずはお年をお聞きしてよろしいですか？
44です。
44歳。ご家族関係は？
両親と私です。
じゃあ3人暮らし？
そうです、
ご兄弟はいらっしゃらないんですか？
います。私の下に5人います。
5人、皆さん独立してらっしゃる？
そうです、もう、
それぞれにね。うん、
はい。
でもその中であなた様だけが残ってご両親と住んでらっしゃる？
そうです、私も一度結婚したんですが、戻ってきて、今一緒に両親といるという。
離婚されたの？
あ、そうです、離婚したんです。
お子さんはいらっしゃらないんですね？
はい、いないです。
でお仕事もされてるんですよね？
はい、フルタイムで。
そうですか。対人関係が苦手？
苦手ですね。できればあまり人と関わりたくないっていうか。
もう人と関わりたくない。結婚も大変だったでしょう？
大変でした。好きで結婚したならよかったんですけど、そうではなかったので。
もうお見合いとか？
そうですね、
うまくいかなかった？
そうです、結局もう子供が欲しくて結婚したっていうのがありまして、うまくいかなかった。はい。
どれぐらい一緒にいたんですか？
3年です。
なんか人間と人と関わりたくないっていう、そういう感覚って何歳ぐらいから持ってたんですか？
はい、思い返せば、もう幼稚園とか、その自分と同じぐらいの年の子の中で、なんか自分が一番下の、
下
の自分が下の役割といいます、なんか仲間外れっていうとか、そんな役回りって言いますか、ちょっと軽く見られてるっていうか、そういう
感じていたっていうことですか？
はい、感じてました、なんかリーダーの言う通りにやってるみたいな感じですかね。
ほら、人と関わりたくないんであれば、自ら端っこに行って人と関わらないっていうスタンスでいる人もいると思うんだけど、関わりたいけど関われない。
そうです、
じゃあ関わるのが嫌いなんじゃなくて、関わりたいけどうまいこと関われない、
そうですね、
あれ、そういうのことってお母さんとねお話ししたことってあります？
私の母は、余裕がない人で、
余裕がない人、
忙しい人だったので、
お仕事は実際に
父が自営をしてましたので、その手伝いで、で下にも兄弟がたくさんいましたので、
確かにね、
だからこう私の心に寄り添うってことはなかったですね。
妹さんとか弟さんとかいっぱいいますもんね。皆さん、年はな、くっついてらっしゃるの？
そうですね、だいたい2、3歳間隔で。
2、3歳間隔で、そっかそっか、じゃああんまりお母さんのこと独り占めできませんでしたよね。
そうですね、世話もしないといけなかったから。
確かにね、お姉ちゃんこれやっといてって言われちゃう立場ですもんね。
そうですね。
でお父さんはどんな方でしたの？
すごく厳しい人で、もう幼稚園の頃からよく叩かれて外に出されてたんですけど、
これは厳しい。
今考えても叩くようなことではないんですけどね。
そっか。じゃあでもそういうのはお母さん見てたでしょ？
お母さんは見てたけど止めてくれることはなかったです。
じゃあ下の兄弟さんたちもみんな同じようにされてたの？
私ほどはされてないですね。私はよく叩かれました。
会社ではいかがですか？
なんかからかわれたりとか、例えばみんなが話をしていて、で朝行って、おはようございますって言っても、あんま返事は返ってこなかったりとか、だからあまり相手にしてないっていうか、派閥があって、昨日会う人はそこで話をしていて、私はあんまり受け付けないっていうような。
仲間に入れてもらえないってことですか？
はい、
あなたが入りたくないんじゃなくて？
入りたいのはあります。
入りたいんだけど受け付けないっていうよりも受け付けてもらえないって感じなのかな。
受け付けてもらえないっていう感じ。
それを何とかしたいと思っている、
はい、仲間に入れなくても、うん、なんかこう軽く扱われるっていうことをなくしたいというか、
うんうん、要するに認められてないってことかな、存在を。
なんかそんな感じ、
うん、それをまあ何とかしたいと、う
ん、はい。あと仕事で頼まれ事とかして、
うん、
大体もうほとんどその会社の望むように動いてるんですけど、
うん
うん、でもどうしてももうしんどかったりとかしたら、うんうん、そういう時には断るんですけど、
はい、
めったにはないですけどね、うん、そういう時に、
うん、
あんまりはないですけど、ちょっと軽く嫌味を一言言われたのが、
うん、
まあ、最近ありまして、
うん、
なんかそれですごく自分でもよくわからないぐらい気持ちが落ち込んで、
うん、
本当に嫌だなと思って、
うん、でそれで自分が、うん、すごくこう今大変だからいろいろ本を読んだりされて、はい、HSP だと思われたのかな。
あ、そうです、はい、
うん、でも一つだけ言っとくと、
はい、
HSP だとか ADHD だとかいろいろあって、
はい、
ああいうのって読むと多分100人中100人が私これだなと思うんですよね。誰にでも当てはまっちゃうんですよ、あれって。多かれ少なかれ持ってんのみんな。だからそれにこうガーッと引きずられて、いや私 HSP だって思っちゃう方が悪影響な気がする、はい、
あ、
うん、だそれはどっかに一個押さえといてください、
はい、うん、
まあ、それはそれとして、はい、まあ、それにしてもね、はい、今現在軽く扱われてる、認められてないっていう気持ちが辛いし、
うん、
で今日結局お電話いただいたのはどうしたものかと思っている人間関係について、
うん、
これからどういうふうにしていったら軽く見られずに人間関係うまくやっていけるんだろうかってことを聞いてみたいって感じでしょうかね。
そうです、はい、
わかりました。今日お答えいただきますのは心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
今の仕事って何年ぐらいやってんの？
1年ちょっとです。
あ、そう。その前も対人関係がうまくいかないで辞めちゃったわけじゃ。
そうです、はい。
それでこのままでいくとそういうこと繰り返しそう？
繰り返しそうです、
ね、それじゃまずいね、
はい、
うん、ただね、対人関係が苦手だろうが職場で孤立しようが、うん、仕事をちゃんとこなしてれば会社っていうのは絶対に人を辞めさせないもんなんですよ、昔から。だから会社の評価と自分の体感の評価っていうのは全然違うんだけれども、はい、そこら辺はどう思う？うん、
そう思います。うん、今までそれでいっぱい会社辞めてきたんですけど、
うん、驚いたでしょ。
辞めるときには会社が絶対引き止めるんですよね。
そう、だからあなたの考えが間違ってるんです。はいはい、会社が求めてるのは、
はい、
チャラチャラみんなと仲良くできる人じゃないんです。仕事ができる人が欲しいんです。
うん、
そしてそれに真面目に真剣に取り組んでくれる人が大事なんです。
うんうん、
だからあなたは大事な人だったのに自分のある価値をないがしろにして自分に対するこだわりで苦しくなってやめてったっていうことをやってるから、これ永遠に続くんですよ。だからもったいないなっていうのが僕のまず第一の感想。でもこれは反省点だよね、間違いなくね。
はい、
だからあなたはどんなに苦手だろうが人から軽く思われてると自分では感じているかもしれないけど、会社からは辞めさせられることはない人です。会社はあなたを求めていたんだということで、まずそこは理解してください。それからもう一つ、楽になる方法があります。
はい、
まず考え方が間違ってるんです。対人関係が苦手も何もないんです。この人とは話しにくいとかそういうのはあるかもしれないけれども。
はい、
なんで小学生や中学1年ぐらいまで、まあ小学生ぐらいまでね、の時は対人関係とかあんまり関係なく誰だって普通に喋るじゃない、
うん、
まああなたは最初からダメだったかもしれないけど、何年ぐらいまで？じゃあ
子供の時からすごく恥ずかしがり屋で、こう喋るっていうことができない子でした、うん、人がいる前って、う
ん、ああなるほどね。喋るっていうのは知的なコミュニケーションなんです。
はい、
そこには感情とか愛情とか不要な世界なんです。だから子供の普通のコミュニケーションっていうのはみんな知的コミュニケーションなんです、実はあれ。 それがスパスパスパとうまく伝わるときに、あいつと馬が合うとか、俺あいつのこと好きとか、そっから情感が生まれてくるだけなんですよ。あなたは子供の頃にきっと両親からひどくお前の存在なんか不要であるかのように扱われていたので苦しかったと思うのね。コミュニケーションにはただ単にあそこのお茶碗取ってきてっていう時に、はい取ってきたとか、
はい、
っていうただ単に知的コミュニケーションだけで終えないような状況があっただけなんですよ。なので全てのコミュニケーションに深い情愛とか情緒とか愛情とか好かれたいとかややこしいものが入っちゃったんです。本来全く不要なんです。会社の中のコミュニケーションにおいてはそこが原点なんですよ。だから苦手とか愛情とか好かれるとか関係ないんですよ。1たす1は2とか、あ、それは違いますよとか、それがほとんどの人間関係における実はコミュニケーションなんですよ。その中でだんだんとあの人とは馬が合うとか、そうなってきて愛情のコミュニケーションなんていうのは、だって本当に限られた人と限られた時間の中で行われる特別なコミュニケーションであって、そんなレベルを普通の人間関係の中において誰も必要としてないんですよ実は。それにみんな苦手だって言った人はそこに何かあたかも大事な愛情の要素とか、好かれんじゃないとか嫌われんじゃないとかっていうものを自信がないから入れていくからわけが分かんなくなっちゃうわけよ。だからあなたはその部分の知的な部分は仕事がしっかりできる人で持ってるんですよ。だからここのみんなと特に情緒的に仲良くなる必要なんかないんですよ。あなたがあの人が好きだっていうんだったら別だよ、もちろん。何もないんですよそんなこと。一緒に仲良く同僚と話したいなんて思う必要もないんですよ。あなたの場合は何か好かれなくちゃいけないとか嫌われてはいけないということをコミュニケーションの前提に置いてるから苦しくなってくるだけなの。全く不要なんです、そんなことは。本当に好きな人とは深い愛情のコミュニケーションをしてほしいけれども、
はい、
そこに至る前はみんな小学生と同じ、大人の世界も実はそうなのよ。特に仕事の世界はそうです、本当に。そこに何か複雑なものを入れてくるとややこしくなって、うん、会社内でもコミュニケーションがうまくいかなくなるんですよ。でもうまくいかなくなった人とまたこの今言ったただ情報を伝え合うっていう原点に戻ればまた神経的喜びがスッスッと出てくるから、
うん、
わだかまりも解けていくんですよ。
そうですね、
うん、そうやったら随分楽になるよ。
そうですね、
うん、本当に、うん、あなた嫌われる人じゃないもん、うん、それだけ誠実だから。でもそんなことはどうだっていいのよ。それもそんなことを気にしちゃいする必要もないのよ。あの人苦手だなんて思う必要もないのよ、うん、コミュニケーションっていうのは会社のやるべきことをただ伝えなくちゃいけない、
うん、
嫌われまいとして嘘をついたはもちろんいけないし、
はい、
ね、それはできるので、うん、僕は会社辞めない方がいいと思うよそんなことで、うん、ちょっと玉木先生もう一回聞いてみましょうね。
はい、いかがですか。
本当その通りだなと思って、
うん、よかったですよ。気づきがありましたね。
そうですね、うん、はい、
そんな風に見て少し前向きに見てみてください。
はい、わかりました。
はい、では失礼いたします。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
はい。